少年、芥川龍之介。このランプへ、こう、火をつけていただきます。おもちゃ屋の主人は、金属製のランプへ、黄色いマッチの火を灯した。それから、幻灯の後ろの戸を開け、そっと、そのランプを、機械の中へ移した。七歳の安吉は、息もつかずに、テーブルの前へ、お呼び越しになった主人の手元を眺めている。きれいに髪を左から分けた、妙に色の青白い主人の手元を眺めている。時間はやっと、三時頃であろう。おもちゃ屋の外のガラス戸はいっぱいに当たった日の光の中に絶え間のない人通りを映している。か、おもちゃ屋の店の中は、ことに、このおもちゃの空き箱などを無造作に積み上げた店の隅は、日の暮れの薄暗さと変わりはない。安吉は、ここへ来たときに、何か、気味悪さに近いものを感じた。しかし今は幻灯に、幻灯を映して見せる主人に、あらゆる感情を忘れている。いや、彼の後ろに立った、父の存在さえ忘れている。ランプを入れていただきますと、あちらへ、ああ、月が出ますから。やっと腰を起こした主人は、安吉というよりも、むしろ、父へ、向こうの白壁を指し示した。幻灯は、その白壁の上へ、ちょうど、差し渡し三尺ばかりの光の円を、描いている。確かに、柔らかに黄ばんだ光の円は、なるほど、月に似ているかもしれない。が、白壁の雲の巣や埃も、そこだけは、ありありと目に見えている。こちらへこう、絵を指すのですな。語りという音の、聞こえたと思うと、光の円はいつの間にかぼんやりと何か映している。安吉は金属の熱する匂いに一層好奇心を刺激されながらじっとその何かへ目を注いだ。何か、まだそこに映ったものは風景か人物かも判然しない。ただわずかに見分けられるのは、儚いシャボン玉に似た色彩である。いや、色彩の似たばかりではない。この白壁に映っているのは、それ自身、大きいシャボン玉である。夢のように、どこからか漂ってきた、薄明かりの中のシャボン玉である。あのぼんやりしているのは、レンズのピントを合わせさえすれば、この前にあるレンズですな。すぐにご覧の通り、はっきりなります。主人はもう一度、お呼び越しになった。と同時に、シャボン玉は、みるみる一枚の風景画に変わった。もっとも、日本の風景画ではない。水路の両側に家々のそびえたどこか西洋の風景画である。時刻はもう日の暮れに近い頃であろう。三日月は右手の家々の空にかすかに光を放っている。その三日月も家々も家々の窓の バラの花も、ひっそりとたたえた水の上へ、鮮やかに影を落としている。人影はもちろん、見渡したところ、カモメ一は浮かんでいない。水はただ、突き当たりの橋の下へ、まっすぐに、一筋続いている。イタリアのヴェニスの風景でございます。30年後の安吉に、ヴェネチアの魅力を教えたのは、ダンルンチオの小説である。けれども、当時の安吉は、この家々だの水路だのに、ただ、頼りのない寂しさを感じた。彼の愛する風景は、大きい二塗りの観音堂の前に、無数の鳩の飛ぶ浅草である。あるいはまた、高い時計台の下に、鉄道馬車の通る銀座である。それらの風景に比べると、この家々だの水路だのは、なんという寂しさに満ちているのであろう。鉄道馬車や鳩は見えずともいい。せめては向こうの橋の上に一列の汽車でも通っていたら、ちょうどこう思った途端である。大きいリボンをした少女が一人、右手に並んだ窓の一つから、突然小さい顔を出した。どの窓かは、はっきり覚えていない。しかし大体、三日月の下の窓だったことだけは、確かである。少女は、顔を出したと思うと、さらにその顔を、こちらへ向けた。それから、遠目にも、愛くるしい顔に、疑う余地のない微笑みを浮かべた。が、それは、かけにのない、一二秒の間の出来事である。思わず、おや?と、目を見張った時には、少女はもう、いつの間にか、窓の中へ姿を隠したのであろう。窓はどの窓も同じように、人気のない窓掛けを垂らしている。さあ、もう映し方はわかったろ。父の言葉は、呆然とした彼を、現実の世界へ呼び戻した。父は葉巻をくわえたまま、退屈そうに、後ろに佇んでいる。おもちゃ屋の外の往来も、相変わらず、人通りを立たないらしい。主人も、きれいに髪を分けた主人は、小手調べを済ませた手品師のように、妙な青白い頬のあたりへ、満足の微笑を漂わせている。安吉は急に、この幻灯を、一刻も早く、彼の部屋へ持って帰りたい。思い出した。安吉はその晩、父と一緒に、蝋を引いた布の上へ、もう一度、ヴェネチアの風景を映した。中空の三日月、両側の家々、家々の窓のバラの花を映した、一筋の水路の水の光。それはみんな、前に見た通りである。が、あの愛くるしい少女だけは、どうしたのか、今度は顔を出さない。窓という窓はいつまで待っても、だらりと下がった窓掛けの後ろに、家々の秘密を封じている。安吉はとうとう、待ち遠しさに耐えかね、ランプの具合などを気にしていた父へ、嘆願するように話しかけた。あの女の子はどうして出ないの?
女の子?
どこかに女の子がいるのかい。父は、安吉の問いの意味さえ、はっきりわからない様子である。ううん。言はしないけれども、顔だけ窓から出したんじゃないの。いつさ、おもちゃ屋の壁へ移したときに。あの時も、女の子なんぞは出やしないさ。だって、顔を出したのが見えたんだもの。何を言っている？父は何と思ったか、安吉の額へ手のひらをやった。それから急に、安吉にも、つけケーキとわかる大声を出した。さ、今度は何を移そう。けれども、安吉は耳にもかけず、ベネチアの風景を眺め続けた。窓は薄明るい水路の水に、静かな窓掛けを映している。しかしいつかはどこかの窓から、大きいリボンをした少女が一人、突然顔を出さぬものでもない。彼はこう考えると、名節のできぬ懐かしさを感じた。同時に従来知らなかった、ある嬉しい悲しさも感じた。あの絵の幻灯の中に、ちらりと顔を出した少女は、実際何か超自然の霊が彼の目に姿を現したのであろうか。あるいはまた、少年に起こりやすい幻覚の一種に過ぎなかったのであろうか。それはもちろん、彼自身にも解決できないのに違いない。が、とにかく安吉は、30年後の今日さえ、しみじみ人狼に疲れた時には、この永久に帰ってこない、ベネチアの少女を思い出している。ちょうど何年も顔を見ない、初恋の女人でも思い出すように。お母さん。8歳か9歳の時か。とにかく、どちらかの秋である。陸軍大将の川島は、エコー院の濡れ仏の石段の前に佇みながら、味方の軍隊を検閲した。もっとも軍隊とは言うものの、味方は安吉とも4人しかいない。それも、金ボタンの制服を着た安吉一人を例外に、あとはことごとく、コンガスリや、目黒島の筒袖を着ているのである。これはもちろん、国技館の影の境内に落ちるエコー院ではない。まだ、野脇の朝などには、ネズミ小僧の墓のあたりにも、イチョウ落ち葉の山のできる、二昔前のエコー院である。妙にひなびた当時の景色。江戸というよりも、江戸の外れの本所という当時の景色は、とうの昔に消え去ってしまった。ただしかし、鳩だけは同じことである。いや、鳩も違っているかもしれない。その日も、濡れ仏の石段の周りは、ほとんど、鳩でいっぱいだった。が、どの鳩も、今日のように、小綺麗に見えはしなかったらしい。門前の、ドバトウトモや、シキミウリ。こういう、天保の廃人の作は、必ずしも、エコー院のシキミウリを歌ったものとは、限らないであろう。それとも安吉は、この句さえ見れば、いつも、濡れ仏の石段の周りに、 ゴミゴミ群がっていた鳩は、喉の奥にこもる声に、薄日の光を震わせていた鳩を、思い出さずには、いられないのである。ヤスリ屋のこの川島は、悠々と検閲を終わった後、目倉島の懐から、ナイフだの、パチンコだの、ゴムマリだのと一緒に、一束の絵札を取り出した。これは、駄菓子屋に売っている、皇軍将棋の絵札である。川島は彼らに、一枚ずつ、その絵札を渡しながら、四人の部下を任命した。ここにその任命を公表すれば、桶屋の子の平松は陸軍少将、巡査の子の民谷は陸軍大尉、駒物屋の小栗はただの公平、堀川康吉は地雷家である。地雷家は悪い役ではない。ただ、公平にさえ出会わなければ、大将も虜にできる役である。八瀬吉はもちろん得意だった。が、まろまろと太った小栗は、任命の終わるか終わらないのに、公平になる不変を訴え出した。
公平じゃつまらないな。
よう、川島さん。
あたいも、地雷家にしておくれよ。
よう。
お前はいつだって虜になるじゃないか。
川島は、真顔にたしなめた。けれども、小栗は真っ赤になりながら、少しもひるまずに言い返した。
嘘ついてら。この前に、大将を虜にしたのだって、あたいじゃないか。
そうか？
じゃあ、この次は、大尉にしてやる。川島は、にやりと笑ったと思うと、たちまち小栗を感謝した。八瀬吉はいまだに、この少年の悪知恵の鋭さに驚いている。川島は、小学校も終わらないうちに、熱病のために死んでしまった。が、万一死なずにいた上、幸いにも教育を受けなかったとすれば、少なくとも今は、年少気鋭の市会議員か何かになっていたはずである。
海鮮。
この時、こういう声を上げたのは、表門の前に陣取った、やはり、四五人の敵軍である。敵軍は今日も、弁護士のこの松本を大将にしているらしい。紺がすりの胸に、赤シャツを出した。髪の毛を分けた松本は、海鮮の合図をするためか、高々と学校帽を振り回している。
海鮮。
絵札を握った八瀬吉は、川島の号令のかかるとともに、誰よりも先へ突貫した。同時にまた、静かに群がっていた鳩は、おびただしい羽音を立てながら、大回りに中空へ舞い上がった。それからは未曾有の激戦である。松園はみるみる山をなし、敵の砲弾は雨のように、彼らの周りへ爆発した。しかし味方は勇敢に、じりじり敵陣へ肉薄した。もっとも敵の地雷火は、すさまじい火柱を上げるが早いが、味方の少々を粉みじんにした。が、敵軍も大差をしない。その次にはまた、安吉の恐れる唯一の公平を失ってしまった。これを見た味方は、今までよりも一層、猛烈に攻撃を続けた。というのは、もちろん、事実ではない。ただ、安吉の空想に映じた、エコー院の激戦の光景である。けれども彼は、落ち葉だけ明るい、物錆びた境内を駆け回りながら、ありありと松園の匂いを感じ、飛び交う放火のひらめきを感じた。 いや、ある時は、大地の底に、爆発の機会を待っている、地雷火の心さえ感じたものである。こういう発達とした空想は、中学校へ入った後、いつの間にか彼を見放してしまった。今日の彼は、戦ごっこの中に、旅順行の激戦を見ないばかりではない。むしろ、旅順行の激戦の中にも、戦ごっこを見ているばかりである。しかし追憶は幸いにも、少年時代へ彼を呼び返した。彼はまず何を置いても、当時の空想を再びする、無常の快楽を捉えなければならぬ。松園はみるみる山をのし、敵の砲弾は雨のように、彼らの周りへ爆発した。安吉はその中を一文字に、敵の大将へ飛びかかった。敵の大将は身をかわすと、一散に陣地へ逃げ込もうとした。安吉はそれへ追いすがった。と思うと石につまずいたのか、仰向けにそこへ転んでしまった。同時にまた、勇ましい空想も、シャボン玉のように消えてしまった。もう彼は光栄に満ちた一瞬間前の地雷火ではない。顔は一面鼻血にまみれ、ズボンの膝は大穴の開いた、帽子も何もない少年であり。彼はやっと立ち上がると、思わず大声に泣き始めた。敵味方の少年は、この騒ぎに、せっかくの激戦も中止したまま、安吉の周りへ集まったらしい。やあ、勝した。というものもある。仰向けにおなりよ。というものもある。おいらのせいじゃなーい。というものもある。が、安吉は痛みよりも、名伏しのできぬ悲しさのために、二の腕に顔を隠したなり、いよいよ懸命に泣き続けた。すると突然耳元に、嘲笑の声を上げたのは陸軍大将の川島である。やーい、お母さんって泣いてやがる。川島の言葉はたちまちのうちに、敵味方の言葉を笑い声に返じた。ことに大声に笑い出したのは、地雷火になり損なった小栗である。おかしいな。お母さんって泣いてやがる。けれども安吉は、泣いたにもせよ、お母さん、などと言った覚えはない。それを言ったように強いるのは、いつも、川島の意地悪である。こう思った彼は、悲しさにも増した悔しさにいっぱいになったまま、さらにまた震え泣きに泣き始めた。しかしもう、育児のない彼には、誰一人、好意を示す者はいない。のみならず彼らは口々に、川島の言葉を真似しながら、ちりじりにどこかへ駆け出していった。やーい、お母さんって泣いてやがる。安吉は次第に遠ざかる彼らの声を憎み憎み、いつかまた彼の足元へ降りた無数の鳩にも目をやらずに、長い間すすり泣きをやめなかった。安吉は次来、このお母さんを全然川島の発明した嘘とばかり信じていた。ところがちょうど三年以前、上海へ上陸すると同時に、東京から持ち越したインフルエンザのためにある病院へ入ることになった。熱は病院へ入った後も、容易に彼を離れなかった。彼は白い寝台の上に、朦朧とした目を開いたまま、 もうこの春を運んでくる黄砂の凄まじさを眺めたりしていた。するとある蒸し暑い午後、小説を読んでいた看護婦は突然椅子を離れると、寝台のそばへ歩み寄りながら不思議そうに彼の顔を覗き込んだ。あら、お目覚めになっていらっしゃるんですか？
どうして？
だって今、お母さんっておっしゃったじゃありませんか。矢月ちはこの言葉を聞くが早いが、エコー院の境内を思い出した。川島も、あるいは意地の悪い嘘をついたのではなかったかもしれない。大正13年4月。おしまい。